今日は、日本だと月曜日ですけどね。
そうですね。
アメリカは今3連休の真ん中なんで。
イェーイ。
あんまりないですからね、連休が。
そうですね。なんか今回の連休でも先週の火曜日ぐらいまで3連休やって知らんくて、あ、気づいたら3連休やったみたいな。
あんまり意識してない、僕の場合、アメリカの休みを。
そうですね。私もあんまり意識してないかも。なんかなんとなく1月に2回か1回ぐらい3連休あって、2月にもなんか1回やる気がするんですけど。
プレゼンツデイかな。
なんかよく変わるんですよね。なんか、1月だと、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デイ。で、2月に、プレゼンツ・デイもあるし、なんか昔、ジョージ・ワシントン・デイみたいなような。
ジョージ・ワシントンデイがプレゼンツデイになったんですかね。違
ああ、
うのかな。
なんか高校の時、2月ってなんか3連休多いなと思って、あ、多分なんかリンケンデイとワシントンデイが別々にあって、
なるほど。
で、なんか最近それが一つになってプレゼデンスデイになったのかな？
そっか。
誰がそれを決めたんか、わ からないですけど。
会社によって、なんか、MLK デイが休みだったり休みじゃなかったり、
ああ、確か
コロン
に。
バスデイが休みだったり休みじゃなかったりとかありますよね。
ああ、確かに。
まあ、最近の流れとしては、コロンバスデイは休みじゃなくて、代わりに MLK、マーティン・ルーサー・キングデイが休みっていう方が多いですけど。
そうですね。MLK は大体、なんか大学の時でも休みだった気がするし、どの会社でも結構その日が休みっていうのが多いですね。
ね、そんなわけで1年ぶりぐらいの舞妓さんです。
はい。よろしくお願いし
お願いし
ま
ます
。
す。
お久しぶりですね。
そうですね。でもあんまり寂しさ感はないんですけど、
そうですね。
なん か
確かに。なんかあっという間に経った。
そうですね。だいぶ忙しそうにしてるからね。
そうですね。なんかここ一年、いろいろ変わったような、変わってないような、何が起こったんか、なんかいまいちわからないような。確かに去年はダブダブの後やったかな？
直後だったかな、多分。
なんかダブダブで、での話が多かったような気がするけど、今回はダブダブの一週間前
そうですね、直前
っ
で
てい
す
う。
けどね。
そうですね。
あれ、WWDC は行くんですか？
今年行かないんですよ。一応応募したんですけど、当たらなくて。
あら。
なんか、ここ3年ぐらい行ってて、今年当たらなくて、なんかその応募するときに、もう3年行ってるから、だいたい分かったし、いいやと思って、あんまりなんか、去年とか前の年は、仕事のメールと、自分のパーソナルの E メールを使って、2回応募してたんですね。で、それで絶対一つ当たってて、行ってたんですけど、今年は、まあ当たらなくてもいいやっていう感じで応募したから、当たらなくて、ただ仕事のメールだけで応募して、当たらなかったんですけど、なんか最近ツイッターとかで見てても、なんか当たった人の、なんかワクワク感が伝わってきて、なんかスケジュールがこんなんやで、みたいな。ツイッターとか、なんかこういうことが起こったらどうしようみたいな。そういうつぶやきがいっぱいあって、なんかそれ読んでたら、やっぱりちょっと行きたかったもん、い、行きたかったかもっていう 気持ちが最近
ありま
出てき
す
まし
ね。
たね。
舞子さんはでも家から近いでしょ？三ノ瀬が ね。
そうですね。毎年もなんかウーバーとかで通ってて、もう家から20分ぐらい。で、結構楽だったんですけどね。ダブダブって結構なんか、一日中カンファレンス行ってて、で、夜はなんか、イベントとかパーティーとかがあったから、もうほんと一週間、なんかすごくインテンスで、なんかそういう感じで、もうなんか、なんだろう、なんかブートキャンプ的な 気持ちで行ってたんですけど、まあ、もちろん楽しかったんですけどね。
まあ人と会ったりするとね、 やっぱり体力を使うというか。
そうですね。
特に、初めて会う人が多いとね。
うん、確かに。うん、なんかたまたま世界中からいろんな人が来られて、その人たちと会うっていうのが、なんか一年に一回しかない機会だから、なんかいろんな人と会ったり、うん、話するのはもちろん楽しいんですけど、本当にもう体力使うっていうか。
そうそうそう。
うん。
僕は年に2回ぐらい東京行くのと、あとはまあカンファレンスも2、3回かな行くんですけど、まあ大体それに合わせて、あ、宮川さんいるんだったら会いましょうよみたいなメッセージがいっぱい来るんですよね。
ああ。
それすごい嬉しいんですけど、東京に滞在してる間5日間とか1週間とかしかないのに、4日5日ね、人と会ってるともうなんか
、
疲れちゃって。
うん。
だからあんまり最近は、行く日程を Facebook とかにも書かないで、
あ、
自分から会いたい人にはまあ個別に連絡してみたいな、
なるほど、
感じにしてますね。あとはまあこの間ミートアップみたいなイベントやったんで、そういう時はこうパブリックな感じで、来たい人はみんなこれに来てくださいっていう、そういう感じですね。
でなんかいっぺんにみんなに会えて、
そうそう、
うん、
まあ個別に話す時間はちょっと短くなっちゃいますけど、まあまあ会うっていう意味ではね、そのなんか効率がいいっていうか、
ああそうですね、
ありますね。
うん、私もなんか結構自分から誘わないといかないような、なんかそうしないとやっぱりなんか朝昼晩なんか忙しくて、でもなんかいろんな人と話してるとなんか気づいたら予定がいっぱい入ってて、あれなんかいつの間にこんなに人と会うことになったんやろみたいな感じなんですけど、あ、でもまあ自分のせいでそういう感じになったっていうか。
そうですよね。
うん。
あれですかね、やっぱり WWDC のロッタリーシステムは完全にランダムなのか、やっぱりその初めて来る人はある程度こうプライオリティ上げたりとかしてるんですかね。
どうなんすかね。うちの旦那がたまたま今年当たって、
うんうん、
去年多分応募、あ、でも去年応募したかな。うん、なんかここ2、3年前に iOS デベロップメントに、うん、そういう仕事をし始めて、で、今年応募したら、彼が当たって私は当たらないみたいな、あれって。で、昔 Patreon の同僚でも、なんかここも10年ぐらい毎年応募してたのになかなか当たらない、なぜか当たらない人がいて、今年やっと当たって、めっちゃ喜んでましたね。
そうですよね。まあ確率的なものもあるだろうけど、やっぱり初めて来る人が増えた方が、毎年同じ人が来るよりはいいっていうのは、ね、主催の側からするとそうですけどね。
そうですね。なんかランダムって言っても、本当にランダムじゃないような、なんか、そういう、なんかスタティスティックスでも、いろんなそのシミュレーションとかしても、実際にランダムやっても、なんか人がそう思えない結果が出る時があるから、なんか本当にランダムなのかランダムじゃないの、じゃないのかっていうのが、本当に、うん、見比べないっていうか、見極められないっていうか、
うん。そうですね。
うん。
でも WWDC の期間中結構、そのサンノゼあたりで、いろんな別のカンファレンスとかもあるんですよね。
そうですね。うん。特に AltConf が一番有名ですね。
うん。
うん。私、なんか、実はなんか AltConf とか、その WW の周りでやってるカンファレンスの方が実は好きで。
うん。
なんか、やっぱり WW はいい、楽しいし、すごくなんか、なんていうか Apple の魅力が出てるようなカンファレンスなんですけど、やっぱりなんか、アップルのディベロッパーが自分の作ったものを説明するより、アップルで働いてない人がそのものを説明した方が、私にとってはわかりやすいんですね。
うん。
で、なんか、テクニカルだけじゃなく、なんかいろんなものを話すっていうのが、うん、アウトカンフであって。
これはサンノゼであるんですか？
そうですね。もうダブダブのすぐ隣なんですよ。
おお。
うん、
初日とかは多分キーノートとかをみんなで見るみたいな感じですよね。
そうですね。うん。なんか、サンフランシスコでダブダブがやってる時は、ダブダブはモスコーニーセンターでやってて、その向かい側に映画館、なんていうとこだったかな。
メトレオンじゃないか。
あ、そうそうそう、メトリオン。うんうん。で、アーツカンフがやってたから、その、なんか映画館でカンフェンスみたいな、なんか不思議なカンフェンスだったんですけど、初日はもう、その映画館でキーノートとステイトオブザユニオンを見る感じで、なんか、うん、不思議な感じだったんですけど、今年は、っていうか、ダブダブがサンホセに行ってから、ダブダブはサンホセ、コンベンションセンターでやってて、アーツカンフはすぐ隣のマリオットかな、なんか繋がってるホテルでやってるらしく。
うんうん。
うん。
まあ確かに著名なデベロッパーとかデザイナーとか来て、そういう人たちの話聞くっていうのもね。
そうですね。うん。
いいですよね。
うん。アーツカンフ以外にもなんか Layers っていうカンフェレンスもあるらしく。それはなんか結構デザイナー向きのカンフェレンスかな？
うんうん。
うん。なんか周りから聞くとすごくいいカンフェレンスだって聞いたんですけど。
うんうん。
うん。なんか去年は Coco Conf っていう、あともう一つなんかちょっと新しいカンフェレンスが出てきたような気がしたんですけど、今年はやってるかやってないかわかんないですね。
うん。
うん。
ああ。そういうカンファレンス、そうですね。まあ、WWDC 来るついでに参加する人もいるし、元から来るつもりでチケット、フライト取ったけど、外れたっていう人もいるし、っていうので、多分サンノゼでやるんでしょうけどね。ただ、場所としてはなんか、すごい高いっていうか、こう、草の根のグラスルーツのカンファレンスをやるにしては、ちょっと高いですけどね。
確かに。
場所がね。
そうですね。でもなんか一箇所に全部イベントがあるっていうのが、まあ楽っちゃ楽なんですけどね。
うん。なんていうか、ロジスティックス的には便利ですけど。
そうですね。
外から来る人にとってはちょっとサンノゼ。サンノゼも高いですよね、やっぱり。サンフランシスコよりは少し下がるかもしれないけど。
そうですね。うん。
カンファレンスの間ね。
なんか、iOS デベロッパーコミュニティではなんか、アルトカンフはなんか、WWDC の Reject Conference とか聞いたことありますね。
Reject Conf ね。
うん、私も今年 Alt Conf でトークをすることになって、
うん、
初めてなんですけど、なんか多分 Alt Conf が働き出して初めて行ったカンファレンスなんで、なんかそこに戻ってトークをするっていうのがすごく、うん、なんかありがたいっていうか。
いいですね。
うん。
この間の東京のね、トライスイフトでも、キーノートみたいなのやってましたけど。
そうですね、はい、うん。初めてのトークやったんですよ、トライスイフトで。
はい。
で、うん、すごく面白くて、トークが次へつなごうっていう、Extending a hand to the next generation of Apple developers っていうバイリンガルのトークだったんですけど、私のトークが一番最後で締めだったんですね。で、初めてもうカンファレンストークするのに、なんで私が最後なんっていう。絶対無理って思ったんですけど。結構、うん、ストレスがかかったっていうか、頑張りましたね。
結構なんか、インスタとかですごい緊張するっていうのを投稿してたから。
そう。見ました。もうなんかほんま緊張しててもインスタグラムに載せちゃうみたいな。
まあでもトピック的にもなんか、まあキーノートっぽいっていうかね。
そうですね。
テクニカルっていう感じでもないので。
そのカンファレンスはほとんどのトークが結構テクニカルで、で、私のトークと、あとその前の日の一番最後のトークが結構、なんていうか、うん、テクニカルじゃない、もうちょっと、なんかソフトスキルス的なトークだったんで、
うんうん、
で、その前の日のトークもすごくなんか印象に残ったんですけど、すごくなんか、ロンドンで、プロトタイパーとして働いてる人がトークしたんですけど、
うん、
なんか結構自分は、なぜソフトウェアエンジニアになったのかとか、そういう質問をオーディエンスに、問いかけて、なんかすごく、そのトークが終わってからみんななんか、おーみたいな。 なんか私なんでここにおるんやろみたいな。でそれもすごく良くて、うん、結構面白かったですね。なんか私そのトライシフト東京は前から聞いてたんですけど、あの1年目が2016年だったんですね。だからまだ結構割と新しい、カンファレンスなんですけど、その1年目に、あの、野中彩香さんっていうアップルで働いてるエンジニアが、あの、そのバイリンガルのトークを上げたんですね。で、それを知った上で、私もなんか、ちょっとバイリンガルのトークやってみようかな、みたいな。あの、そのカンファレンスは、あの、同時通訳で、やってるとあのカンファレンスなんで、だから英語で発表する人も いたし、日本語で発表した人もいたんですけど、そのあのカンファレンスのそのなんだろう、スピーカーなんじゃないや、なんかそのルームで一番後ろにそのトランスレーターがいたんですね。
うん、
でなんかみんながそういうヘッドセットをして、あの自分の好きなっていうか知ってる。あの、レングエッジで、そのトークを聞くっていう感じだったんですけど。まあでもそれ、その同時通訳があるから、なんか2週間前に、そのトークのトランスクリプトを送るとか、そういう結構難しいロジスティックスとかもあったんですけど、私は英語と日本語を両方喋るから、なんか一緒にやっちゃえみたいな感じだったんですけど、
うん、
そのなんかフォーマットとかもなんかどうやってしたらいいんやろうっていうのを結構考えたんですけど、結局、あやかさんみたいに英語をちょっと話して、で日本語をちょっと話すみたいな感じにして、で、その、私がそのトークを書いた時は全部英語だったんですね。やっぱりなんか、こういうテクニカルなトークとか、やっぱりそのソフトウェアエンジニアリングについての話は全部私今まで英語でやってきたし、なんかまあ、とりあえず英語で書いてみようと思って、で、日本語に通訳する、あの、時が来たら、なんか、どうやって書いたらいいやろうみたいな。なんか最初書いた時は、なんか30分ぐらいのトークで、これ全部日本語に通訳するんだって、まあ、どうやってしたらいいやろうと思って、
うん、
一応自分でやってみたんですけど、なんかほんまに、なんかよく書けなくて、なんか小学生がトークしてるような感じになっちゃったんで、うちのお母さんに、あの、ちょっと手伝ってって
。
で、うん、あの、一緒に通訳しましたね。
でも昨日、あの、ビデオを探してみたんですけど、いや、全然、あの、なんというか、まとまっている感じでしたけどね。
ありがとうございます。
通訳、お母さんが訳してくれた
っていう。そうですね。はい。その金曜日やったかながトークで、で、水曜日にその、あの、品川じゃないや、あ、品川にホテルがあったんで、あの、うちの、あの、親の家から品川に行く、もうなんか5分前まで、もう月か水ほとんどかけて一緒に通訳して。
すごいですね。
でも私のお母さんも、あの、ずっとランゲージティーチャー、英語とか日本語とか教えてたんで、
うん、
結構なんか、うん、なんかうちのお母さんすごいなって、すごいありがたい気持ちで、
まあでもあれですね、スクリプトがあるっていうのはまあすごいわかる感じがして、まあそれはその別に悪いことじゃないと思うんですけど、僕の場合ってあんまりこう、プレゼンするときにスクリプトを作らないタイプなんですよ。
へえ。
だからまあそれで僕はまあそっちの方が気楽なんですけどね。
はあ。
けどまあ多分
スクリプト書かないってことはまあなんとなくこういうこと話そうかなっていうアウトラインとかはあるんですよね。
はい、そうですね。
はあ。
最初にテキストでブレッドリストでテキストでこう書いて、それをスライドにして、あと話す内容は全部基本インプロバイズっていうか。
へぇ。
はい。書いてないです。
それって緊張しないですか？
そっちの方がなんか自然に話せるかなって思ってるんですけど、ただまあなんかテンパるっていうか、あれこれ次このスライドなんだっけっていうことはたまにありますね。
でもなんかそれを見てるのもなんか面白いっていうか、なんかこのカンファレンスでもそういうなんか結構ナチュラルに発表する人がいて、なんか次のスライド、これって何言おうと思ったやろみたいな、 なんかそういうことを言う人もいたんですけど、
うんうん、
それを見てるのもなんか面白いっていうか、なんか、うん、ナチュラルですごい好きですね、私も、そういうスタイルは。
で、まあそれが何回も続くとちょっとこう、あんまりアマチュアっぽくなっちゃいますけど。
ああ、なるほど。
まあまあ。ね、一回ぐらいだったらまあいいのかな。僕の場合は、書いてあるのを読むのは、自分的にあんま盛り上がんないんですよ。あんまり楽しくないっていうか。なので、こう、思いついたまま喋りたい感じなんですね。
なるほど。
で、自分が楽しくないとやっぱ聞いてる人も楽しくないんじゃないかなっていうふうに思うから、まあ、自分がこう、盛り上がってる状態で喋りたいので、極力あんまりスクリプトは書かない感じですかね。
なるほど。確かに。うん、
まあ、どっちがいいっていうよりは、多分、それで大丈夫だって思い込めるまでには、多分、何回もやらないとダメかもしれないですけどね。
そうですね。まあでも、なんか、ある意味、リビルドをやってるっていうのは、なんか、練習じゃないけど。
確かにね。
うん、そのスキルが、すごく身につくっていうか、ポッドキャスティングしてて。
そうですよね。だって今日の今話してる内容なんて何も原稿はないわけだから。
そうですね。確かに。
まあね、ネタのリストはあるけど、別にね、ここで次僕がこれを喋りますみたいなのないわけですよね。
そうですね。なんか二人とか、なんか二人以上の間の、会話だと結構こうやってナチュラルに喋れますけど、なんか一人だけだと、私すごいテンパるっていうか、焦るんですね。
それはあるかもしれない。
で、なんか英語だと、なんかもう、run on sentence とか、もう本当になんか、自分が何言ってるかわからない状態になっちゃうんで、やっぱり私はなんかそういうスクリプトとかがないと、めっちゃ焦るんですよね。
それはわかる気がする。
そのうちなんかやってると、なんかアウトラインだけ見て、結構よ、なんか、gracefully に言えるといいなって思うんですけどね。そこまでの練習が大変っていうか。
そうですね。
うん、
そう、翻訳のある、通訳のあるイベントだと、ね、先に渡さなきゃいけないですもんね。
そうですね。
僕は、そういうイベントに出たことがないかな、実は。
ああ。
出るときも、例えば、日本語から英語の通訳があるイベントでは、自分が英語で喋って、で、日本語の通訳はなしみたいな。その逆パターンもありますけどね。なんか、やっぱり、事前に提出するっていうのが苦痛でしかないんで。ちょっとそれはストレスかなと思って。
そうですね。でもなんかこのカンファレンス結構なんかスピーカーでも、そのなんか、アテンディーの人でも、なんか英語か日本語しか話せない人が多かったんで、やっぱりカンファレンスではなんかいろんな人と会ってお話しするのが、カンファレンスの一つの楽しみっていうか、機会なので、日本の方でも英語で、なんか自分をチャレンジして英語でトークする方もいたし、なんか英語しか話さない人も、なんか日本語でトークしようとしたっていうか、トークした人もいて、で、なんか、他の人と話してても、すごくなんか、なんていうか、lost in translation moment が結構あったんですけど、なんかそれもすごく面白くて、やっぱりすごく、自分をチャレンジし、なんか、それぞれ自分をチャレンジして、ここに来て、iOS ディベロップメントのことを話したんやなっていう、なんか結構ポジティブな空間っていうか、すごく面白かったですね、その面では。
割と、日本で開催してますけど、英語のスピーカーの人もいるし、海外から参加した人もいるしっていう感じなんですかね。
そうですね、で、日本だったから、なんかオーストラリアとか、なんかオランダから来た方も結構いて、だからアメリカからもヨーロッパからも、もちろんアジアとか、結構ダイバースなカンファレンスでしたね。
野中さんは、ワークフローっていうソフトウェアを開発してて、今アップルにいるのかな？
そうですね。
多分、クワイアされたっていうか。
そうそうそう。で、今はシリケットで働いてて、その前は Venmo だったかな？
Venmo？ ペイメントの。
そうそうそうそう。
ですね。ははは。
なんか、野中さんに会ってなんか唯一、 なんか iOS ディベロップメントで、女性で、ベイエリアに住んでる、なんか私と同じような人っていうか、うん、私よりちょっと年上かな？憧れですね。
うん。そうですね。この間日本に行った時に、Women Who Code Tokyo っていうイベントがうちの会社のオフィスであったんですよ。
おお。
で、まあ20人、30人ぐらい来たのかな。
へえ。
で、まあなんか知んないですけど、うちのマーケティングの人からなんか話してくださいよって言われて。なかなか難しい感じだなと。最初僕は最近カンファレンスとかで話すときは大体すごいテクニカルな話題になっちゃいますよっていう話をしてたんですね。だけどまあちょっと参加者的にっていうかイベント的にあんまりこうすごい細かいテクニカルな話しても面白くないだろうしなと思って、まあいろいろ考えてたんですけど、なんか最近リビルドでも多分2、3ヶ月ぐらい前に盛り上がってたオープンソースの開発ではみんな英語を使えっていう問題問題っていうか、盛り上がってたんで、その話をしましたね。でも、まあ面白いことに30人ぐらいのうち多分半分、60% ぐらいの人が日本の人か日本語を話せる人なんだけど、まあ僕のプレゼンは全部英語でやったんで、
へ
ー、まあ若干その、みんな英語を喋るべきかどうかっていう話を英語でするっていう
英語がわからないと理解できない。
そうですね、うん、まあわかりやすく話したつもりですけど、
ね、じゃあその他の 40% はアメリカから来た
のかな、あるいは東京で働いているそのアメリカなりヨーロッパなりで、
あ、なるほど、
から来た人とか、あるいは学校で、小学校で、途中学校で英語を教えてるっていう人もいて、
へー、
うん、その人とはその、僕の、何、トークが終わった後に、いろいろ話したんですけど、
ああ。
割と面白かったですね。
へぇ、
うん。
なんか前から Women Who Code Tokyo のこと知ってて、なんかいつか日本行ってる間に、なんかそのミーティングと重なったらいいなーって。
うんうん。
うん。結構活動してますよね。
そうなんですよね。まあ僕とかはその高校、中学、高校、大学で英語を勉強することができて、
うん、
で、たまたまコンピューターサイエンスに興味持って、コンピューターサイエンス勉強するときはやっぱ英語ないと、今の段階ではちょっと厳しいっていうのはあるんで、そういう意味ではすごいラッキーだったんですけど、
うん、
まあ新しく参加する人はまあ英語できなくても、それがね、バリアにならない程度に環境は整備した方がいいんじゃないかなって、個人的には思ってるんで。
ああ、そうですよね。なんか、英語だけじゃなく、なんていうか、そのテックを、テックのことを喋るとか、テックのパターンとか、なんかほとんどがすごくアメリカに集中してることを私も気づいて、前回日本行ってる間に、表参道の伝え屋行ったんですね。最近すごくなんか UI の、なんかグローバル UI のことを考えてて、なんか結構アメリカでは、なんかアメリカ向けの人、UI を作るのが、なんか当たり前っていうか。でも、やっぱりテックカンパニーが他の国に、その自分のプロダクトを出すときは、どうやってその国のために作れるかどうかっていう、ことを考えてて、で、その伝え行ったら、その、日本語の本の、なんかその UI デザインを見つけたくて、で、それをなんか何冊か見たら、全部、なんか Airbnb とか、Google とか Facebook とか、全部アメリカのテックカンパニーのデザインパターンだったんですね。
うん、
で、もちろんすごく英語がいっぱい多くて、すごくなんかアメリカのテックカンパニーはなんちゃらかんちゃらみたいなのが多くて、あ、でもなんか絶対日本でアップ作ってる人も、だから日本向けの UI デザインとか日本向けのその、例えばそのオープンソースのドキュメントとか、もうなんかそういうパターンもあるはず と思うんですけどね。それがただなんか、私がいるとこに、いるところに出てこないかなんかわからないですけど、そういうのをなんかもっと探したいんですよね。
それはありますね。リビルドのたまに出てくれる小さまりさんが、先週、先々週ぐらいに日本に行っていて、で、日本の本屋、多分ツタヤとか、ジュンク堂とかだと思うんですよね。で、その本を探してたら、もうタイトルが全部横文字なんですよ。
お
ー。それで、その、日本語を勉強しようと思って、日本に今住んでる、何人だったかな、わかんないですけど、人が、せっかく日本語をこう勉強したのに、本には全部英語とカタカナしか書いてないみたいな。日本語を勉強する必要なかったみたいな。まあ冗談ですけどね。書いてて。まあそれはあるなと思って。まあなんか、読む方も、やっぱアメリカが今こうリードしてるんで、テクニカルなテクノロジー業界は。まあ、アメリカでこういうの流行ってますっていうとなんかありがたがってみんな読むっていう、そういう傾向はあるのかもしれないですね。
そうですね。なんか、電車乗ってても、なんか Facebook、Apple、何やったかな、なんか Fang っていう、やつあるじゃないですか。なんか Fang の、
GAFA と Fang ですね。GAFA は Google、Amazon、Facebook、Apple かな。
あ、Amazon、ああ。
で、Fang は Facebook、Amazon、Netflix、Google かな。
ああ。それ、F-A-A-N-G かもしれないですね。
あ、F-A-N-G、そっか、両方ですね、じゃあ。
うん、それ、ネットフリックスが入るか入らないかっていう。
そう。
うん。そのなんか、Fang Company のことについて、なんか本を書いた、人、まあ、じゃその本の宣伝だったんですけど、なんかこういう宣伝が東京の電車に載ってるんやって思って、なんかちょっと自分が、なんか、ターゲティッドアドバタイズメントされたような気持ちだったんですけど。
東京に行ってもでも、アメリカではこれがあって、追い回されるみたいな感じ、ね。
そう、アメリカのテックカンパニーはこうだっていう。アメリカに行ってもこういう話しかないね、みたいな。
うん、
うん。でもなんか、オープンソースでもなんかすごく、なんか、なんていうか、いいエグザンポーっていうか、そういうのってあるんですか？日本語とか他のランゲージで書いてあるドキュメントとか、
うん、例えばそのプログラミング言語の Ruby とかはその、
うん、
まあ作者が日本人なんで、
あ、
開発のメインのコミュニティも割と日本語で活発に行われてるんですよね。
なるほど。
でその国際会議みたいなカンファレンスみたいなのも日本で行われていて、
うん、
ただまあカンファレンスの公式言語は一応英語なんですよ。
はあ。
でも日本語で話されるセッションもあって、でインタープリターが同時通訳で日本語から英語に翻訳される。で逆はないのかな。だから海外から来た人が英語でスピークする場合は日本語への翻訳はないんですよ。
ああ。
っていう感じ。
じゃあ日本の人は英語を話さないとダメみたいな。
頑張って英語を話しましょうみたいな。
ああ、なるほど。
だからそれも結構なんかね、もう10年ぐらい前から続いてる議論で、割と Ruby のコア開発の人たちは日本人が多いから、割とその、何？東京でフェイスとフェイスで会った時に決めたりとか、そのメーリングリストとかも日本語のメーリングリストと英語のメーリングリストが、あるんですね。
おお、すごい。
で、なんか、日本語のメーリングリストで大事なことが決められているみたいな、文句を言ってる人とかがいて。
うん、それありますよね。なんか、コミュニティが、なんか、英語話せる人と日本語話せる人ってすごく割れるっていうか。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん、
でも、それ多分、JavaScript 界隈とかでも結構、中国圏の開発者が多いコミュニティ、その Vue.js とか、多分そうだと思うんですけど、あと、リアクト系とかでもそうなのかな？
ほう。
割とこう、中国圏の開発者が多いために、開発の GitHub の何、イシューとかが割と中国語で書かれたりとかして。
うん。
うん。っていうのはありますね。でもまあ、個人的にはまあ、中国語であっても、ないよりはいいんじゃないかなって思ってて。ドキュメントが何もないよりは中国語であれば、まあ、翻訳すればいいし。
ああ。
まあその個人的には僕日本語わかるんで、日本語と中国語ってまあ割と近いじゃないですか。
そうですね。なんとなくわかるような。
まあ読めばなんとなくわかるし、漢字も似てるし。で、まあ翻訳もある程度なんかできるから。まあなんかもう10年、20年経ったら全部、ウェブに書いた言葉は勝手に Google 翻訳で通訳されて、わかんなくなるんじゃないぐらいの感じで楽観的に考えてますけどね。
そうですね。だってなんか、全部のドキュメントを全言語に変えるのも、それはいいことなのかっていうか、そうしたらいいのか、そうするべきなのかどうかわからないんですけど、英語だけっていうのもなんかちょっと、リミティングっていうか、あんまり。
そうなんですよね。
うん、インクルーシブじゃないっていうか。
その、英語で書くのが一番多くの人が読めるようになるっていうのは間違いない、今の段階では。
うん。
と思うんですよ。まあもしかしたら、本当は中国語とかスペイン語とかの方がわかる人口は多いのかもしれないですけど、ただ、セカンドランゲージとして英語を喋れるっていうのをカウントすればすごい多いわけじゃないですか。
そうですね。
だからまあ、とりあえずなんかリソースが限られてて、ドキュメントなんか書かなきゃいけないっていう時に、じゃあ日本語で書きましょうか、英語で書きましょうかって言った時に、まあ、僕だったらまあ英語で書きますね。普通は。同じ労力がかかるとすれば、日本語で書くよりも英語で書いた方が多くの人に読んでもらえるし、で、誰かが日本語、じゃないとわかんないんですけどって言ったら、まあ、日本語を訳したい人に頼む。ボランティアで訳したい人いれば、訳せばいいんじゃないみたいな感じですよね。
そういうなんか仕事とかできそうですよね。なんか英語から日本語に、なんかドキュメント、テクニカルなドキュメントを通訳する仕事っていうか、ありそうですけどね。
まさにその、カンファレンスの同時通訳の、やってる会社とかは多分日本にそんなにたくさんないんですよ。
あ、
で、日本のそういうカンファレンスで同時通訳やってるのは多分大体みんな同じところ使ってて、
うん、
で、僕の大学の先輩がいるんです。そこに所属してるんですけど、すごい大変だって言ってました、
ね、そうですよね。
いや、なんか毎回毎回その技術のことを知らないと訳せないことが多いので、なんかその人の過去のプレゼンの資料とかビデオとか今 YouTube で全部見れるから見て、勉強して、正しい訳をこう調べてとかやってるらしいですよ。
へぇ。だってそのテクニカル、で、そういう、それをしてる会社があんまりなかったら、その一つの会社がもうなんか、ウェブとか、モバイルとか、デスクトップとかも全部のテクニカルトピックをマスターしなきゃダメみたいな。
そうですね。
それってめっちゃ大変ですよね。
そうなんですよ。
だ、
盛り上がったネタは、その2、3ヶ月前に盛り上がったネタは、じゃあみんな英語を勉強すりゃいいじゃんっていう、そういうその、すごいこう、極端なエクストリームな意見で、それは一面、そうなんですけど、いや、そうはいかないよねっていう。それはその今いる人口の半分以上を切り捨てることになるし、学校で英語勉強で、習わないっていう人も地球上にはものすごくいっぱいいるんで。
確かに。
うん。
うん、そのみんなが英語を習うのには、なんかめっちゃ大変っていうか、それはなかなかできないっていうか。
そうなんですよね。
まあでもな、まあインターネットがあるからなんか、そういう英語習うツールとかも増えてるけど、まあそのインターネットにつなぎにくい人とか、もいるし、その、習う時間がないとかっていう人もいるから。
そうですよね。
なんかそういう、なんだろう、なんか、トレーニングとか研修とかあるんですかね。なんか日本ではなんかそういう、やっぱり日本での英語教育っていうのはすごくなんか、独特っていうか、すごく、グラマーとか、そういうのにすごく集中してて、でもテクニカルのドキュメント、テクニカルの英語も結構独特っていうか、別な感じがするから、そういうトレーニングとかあるんですかね？
そういうのはね、僕の時にはなかったんですけど、僕が大学にいた時はそういうことはなくて、今はどうなんですかね。あまりフォーマルなそういうトレーニングっていうのはないのかもしれないけど、割と本とか、インターネットウェブページとかでプログラマー向けの英語勉強法とか、
へ
ー、デザイナー向けの英語勉強法とか、そういうなんか割とこうドキュメントを読むための英語みたいな そういうのはあるみたいですね。
へえ、
うん。
じゃあ大学でなんかコンピューターサイエンスとかそういうの、なんかメジャーっていうか、
はい、
だったら、その単位で英語の授業を取るっていうのはあったんですか？
僕の時は、いや、英語の授業はなかったですけど、教科書は全部英語でしたね。
おお。
そう、大学、僕1、2年は、一般教養で、メジャーがない大学だったんですけど、で、3、4年になってコンピューターサイエンスを専攻したんですよ。
うん。
で、その時最初の授業が、なんかオペレーティングシステムを作るっていう授業で。
難しい。
で、まずこれ買ってくださいみたいな。この教科書を図書館じゃないや、売店に行って、買って、すげえ分厚い英語の本で。まあもうなんかそれはだから英語自分で勉強するのはもう前提みたいな感じですね。
へえ。
うん。
じゃあそのオペレーティングシステムの上に英語の勉強っていう。
そうね。まあ読めなかったらあれですけど。まあ僕の感覚からするとまあ単語わかるし、そんな難しいことはない。なんか文学小説を読むよりは簡単だろうみたいな。
ああ、確かに。
感じはありますけど。
私もそう思いますね。
うん。
私もなんか、アメリカの高校だと、まあ、なんか、日本の高校とか中学校みたいに、その、試験を受けて、その点数によって、どの大学に行けるかっていうのがあって、SAT っていう。で、私、SAT の、Reading Comprehension っていうセクションがあったんですね。それが一番低くて、なんか私すごいなんか考え方がすごい理系で、そういうなんか reading comprehension とかやってるときに、これほんま何言ってるんかほんまわからんっていうことが多くて。今でもそうなんですけどね。だからなんか私ソフトエンジニアになったんかなとも思うんですけどね。
それは何長文とかを読んで質問に答えるみたいなことですか？
そうですね。
うん。
うん、で、試験に出てった長文そんなに難しくなかったと思うんですけど、でもなんか、English class の時になんかシェイクスピアとかそういうなんかちょっと難しい小説とか読む時にそういうアナリシスの時になるとめっちゃもう苦労してましたね。
シェイクスピアとか読んで質問に答えられる気がしないですけどね。
そうですよね。なんか、そういう、その授業で結構難しい小説とか読んでたから全然そのコンプリヘンションのスキルが全然身につかなくて、全然自信が湧かなかったから、多分それもあったから SAT でもなんかよくできなかったのかなっていう。うん、でもまあ今になると結構、なんていうか、理系的ななんかコミュニケーション法も大切ですし、でもなんかそういう文系的なコミュニケーション法も大切だなって、思うようになりましたけどね。
うん、
うん。なんかテクニカルのドキュメントでも、なんか読んでても、なんかこれ何書いてる、ね、これな、なんて書いてるか全然わからんっていう時もあるから、そういう時にやっぱりこういう時がそういう reading comprehension skill が大事なんやなって思う時は結構ありますね。
うん。やっぱりソフトエンジニアの一つの能力としてはコミュニケーションスキルっていうのはまあ当然あるんですけど、
うん、
まあドキュメンテーションを書く、わかりやすく書くみたいなね。
それが難しいんですよね。
そうですね。まあ、長ければいいってもんじゃないっていうところがあって、まあ、まあどの職業にも通じることだと思うんですけど、なんか冗長にこうダラダラ書いてるとわかんないんで、
うん、
まあ、読み手を意識して短く、重要なところを書くみたいなね。
うん。そうですね。私もなんか書くときに、なんかそういうテクニカルのトピックでも、なんか私もいまだにわからないものがいっぱいあるから、なんか書くときに、最近アメリカで流行ってる、なんていうか、saying なんですけど、なんか explain like I'm five っていうのがあって、
レディットとかで流行ってるやつですよね。
そうですね。うん。5歳の子にでも。
ELI5。
そうそうそうそう。5歳の子にでも説明できるぐらいの簡単さっていうか。まあ5歳の子にテクニカルコンセプト 教えなくてもいいと思うんですけど。まあ、15歳みたいな。そのコンピューターサイエンスを知らない人にでも分かりやすく書くっていうのが、うん、それが多分、うん、なんていうか、それを考えながら書いたら、向こうに分かりやすく通じるのかなと思うんですけどね。
うん。
でもなんか実際自分がなんかたまにその15歳のコンピューターサイエンスが分からない子って思うから、結構、それエンパサイズしやすいんですけどね。
うん、この間入ってきた人が、Google ドライブかなんかに、フォルダー ELI5 っていうフォルダーを作ってて、いろいろ、社内でわかんないそのコンセプトがあった時に、そのドキュメントを、そのフォルダーに、これはこういうことなんですよっていう、なんかすごいわかりやすい例えで。まあ、ただ、良くないところもあって、その、例えてしまうと、ちょっと違う意味になっちゃったりとか、その重要なところを割と省略しちゃったりとかするんで、まあ、とっかかりとしてはいいんですけどね。
確かに。
その、実際にそればっかりこう頼ってると、実際とはここはちょっと違くて、省略して書いてるんですよ、みたいなのは、重要な時ありますけどね。
そうですね。なんか最初はそうやってわかりやすく書いて、で、なんかもっと知りたい人は、もうちょっと難しい説明とかにクリックして別のページとかに行けるといいんですけどね。
うん。
うん。
もう最近ドキュメントを書くときはもう一行目に TLDR 書いて書いてますね。
そうですね。私もそうですね。
うん。まあ、忙しい人は多分そこしか読まないだろうなって思ってるから。で、そこに多分 TLDR でそれには同意しないとか、なんでそうなったのみたいな人は多分続きを読むと思うんで、そこにキャッチを書いておくみたいなね。
そうですね。私もなんか逆に一番上に TLDR 書いてなかったら、なんかちょっと嫌っていうか書いてくれた方が、なんか書いてくれた方が、ああ、なんかこれは、なんかこういうもんなんだなっていう、そういうなんか、そのすごくベーシックな、ファンデーショナルな説明がないと、なんか他のも読んでても、でも何、これが何なんかまだわからんっていうことが多いから、
うん。
うん。その、なんだろう。なんか誰かに一回その TLDR っていうのは、Executive Summary とか。
そうそうそう。
昔はそうだったみたいな。
あれって何ですかね。僕もカンファレンスの資料とかで、Executive Summary っていうページがあるやつを見たことがあって、これは TLDR だなって思いながら見てた
んう
ーん、まあちょっと TLDR はまあインターネットのミームっぽいですからね。
そうですね。
大事なドキュメントはエグゼクティブサマリーなのかもしれない。でも同じですよね、中身はね。
なんか TLDR の方がなんか人間っぽいっていうかなんかほんまに長すぎるから読みたくない人向けのための
そうそう、
うん、
だし、あとやっぱり読む人にとっても最初に結論言ってもらった方が読むときに助けになる気がするんですよ。
そうですよね、う
ん。結論がどっちになるのかなって思いながら読み進めてると、頭入ってこないっていうか。
確かに。
気になっちゃって、これは高校でいいのかなみたいなのになっちゃうんですよね。
そうですね。なんか、リアクトでも、私めっちゃ長いことなんかリアクトって一体何なんって思ったんですけど。なんかウェブのようななんか Facebook とかなんか React Native とかもいろいろあるから何なんやろってずっと思ってて、まあ React っていうのもなんかいろんなもんがあるから、そりゃなんか何読んでもわからないっていう時もあるんですけど、なんかドキュメンテーション行くと、うん、なんか React とか Redux とか読んでたら、まだわからんっていうことが多かったんですけど、なんかとうとうなんか結構最近だったんですけど、私の同僚に、ちょっとなんか説明してくれへんって聞いて、ほんまに、もうなんか、ほんまにわからんから、explain like I'm five してって聞いて、
うん、
やっとわかったような、まだわからないような、うん。
なんかね、コミュニティとかが成熟してくると、まあみんなそれわかってて当たり前みたいな感じでドキュメンテーション書かれてるから、そもそも、とは、リアクトとはみたいなのは省略されちゃいますからね。
そうですね。うん、で、なんか、誰が書いてるかによって全然違うことが書いてたり。
そんな、 ですけど、そうですね。最近なんか YouTube でビデオシリーズみたいなの
やってますよね。あ、うん、そうだそうだ。うん、確かにコミュニケーションスキルといえば、私の YouTube シリーズ。
うん、うん。
How to Kickstart Your Software Engineering Career というシリーズを最近、出しまして。いつやったかな ?3 月か4月ぐらい、うん、4月の最初から、セクションごとに毎週出してたんですけど、
うん、
なんか、私ってあんまりなんか、そういうチュートリアルのような、エデュケーショナルコンテンツっていうのをあんまり作ってなくて、で、やっぱりなんか、テックについての話だと、結構そういうのが多いっていうか、結構チュートリアルフォーマットとかが多かったから、なんかそういうものを作ってみたらどうかなって思って、で、なんかやっぱりテクニカルの、シリーズだと、なんか結構難しい、うん、難しいし、なんかそこまで私教えれるかどうかわからないっていうか、なんかあんまり自分がそれを作ってなんかワクワクするかなって思ったんですけど、あんまりワクワクしなかったんですね。
うん。
だから、ちょっとなんか自分がすごく好きなトピックについてのシリーズを作ろうかなと思って、その答えが、その、How to Kickstart Your Software Engineer Career だったんですね。
うんうん、
でそれはもうなんか、大学卒業して、とか、ブートキャンプ卒業して、初めてのソフトウェアエンジニアリングキャリアを、っていうか、仕事を始めるときに、なんか、やっぱり、そういう、コミュニケーションスキルとか、ネットワーキングスキルとか、すごい、いろんな、なんか大学とかで教えてくれないスキルを、なんか突然身につけなくちゃダメな感じ、
うん、
になるんですね。で、私は結構なんか大学の時に、なんか先輩とかにそういうのを教えてくれたり、なんか同僚の人に教えてくれたりしてたんですけど、やっぱりそういうもんはなんか全然本とかに書いてないし、インターネット探してもなんかこうしたらいいとかああしたらいいとかってあんまりそういうストラクチャーがなかったんですね、
うん。
だからそういうものをちょっとフォーマライズしたらどうかなって思って作ったんですけど、一番最初はもうなんか一日、その仕事の初日に行くための準備みたいな、セクションで、それからいろいろなんかコミュニケーションスキルとか、マネージャーとか、チームメイトとの、リレーションシップをどうやって深めるとか、一番最後に出したのが結構自分の、なんだろう、health っていうか、についての、まあ話っていうか、レクチャーっていうか、チュートリアルっていうか、のを出して、つい最近金曜日に全部アップロードして終わったんですけど。
あ、あれで一応完結してるんですね。
そうですね。
うん、うん。
うん。なんか今日数えたら21個もビデオ出してたことに気づいて。
そう、結構ありますよね。
うん。うん、すごくなんか今までやったことないようなプロジェクトで、結構面白かったですね。
あれですか、ブートキャンプとかでもそういうのってあんまり教えてもらわないもんなんですかね。
多分、うん、まあブートキャンプにもよると思うんですけど、私の旦那もブートキャンプ行ってて、まあここも2年3年前なんですけど、でなんか1日だけなんかジョブインタビューのスキルのことを教えてくれただけで、うん、やっぱりなんかブートキャンプとかコンピューターサイエンスプログラムてか、うん、大学でのコンピューターサイエンスプログラムとかに入ってても、やっぱりなんか、教えてくれないっていうか、うん、なんかこういうことを話してくれる人が いない人とかもいっぱいいるから、
うん、
こうやって YouTube に出して、なんかこういうのもあるんやで、みたいな感じにしたらいいかなと思って。
いいですよね。まあ、本当は多分、入った会社の、自分のマネージャー、エンジニアリングマネージャーとか、多分メンターになってくれる人とかがそういうのを教えてくれればいいですけどね。
確かに。そうですね。うんうん。私も結構全部なんか、このシリーズに出したスキルも結構メンターとかマネージャーとかにも習ったもんですね。
うんうん。
うん。
まあでも結構会社によってそれがバラバラだったりとか、あるいはそういう風なところに手が回ってないような規模の会社も結構ありますからね。
そうですね、うん。で、なんか自分のマネージャーによって、なんかいろんな人もいるし、教えてくれたり教えてくれない人とか。
そうそう。そもそも自分のマネージャーはいいマネージャーなのかどうかっていうのは、初めての人には判断がつかないんで。
そうですね。
こういう人がいいマネージャーなんですよっていうのを、ある程度こう、エクスペクテーションをつけておかないと、あ、これは会社ソフトエンジニアリングっていうのはこういう感じなんだっていうのは、判断ができないですからね。
そうですね、うん。うん。で、このシリーズで出した、なんかスキルとか、そういう教えたことは結構、なんか自分が、うん、自分のなんていうか、思いが結構入ってて、多分、別に正しいとか、正しくないとか、じゃなく、なんか、まあ結構自分が今までやってきたことで、良かったこととか、考えたこととか、を入れようと思って、
うんうん
うん、結構なんか自分の友達でもこういうことやってたなーとかって思いながら書いてやりましたね。
なんかすごく、まあ、共感できる内容が多分多いと思うし、なんか本とかで読んだんですか？それとも自分の経験だけ？
結構、うん、自分の経験かな。うん、あれあるじゃないですか、Cracking the Coding Interview の本、
はいはい。
それでもなんか、まあ、結構そのソフトウェアエンジニアインタビューについての本ですけど、一番最初の方になんかちょっとビヘイビュアルインタビューのこととか書いてて、で、そこにちょっとだけなんか書いてたような、その仕事始めてからどうしたらいいとか、なんかちょっと読んだかもしれないですけど、なんかそういうビヘイビュアルのことをもうちょっと話してもいいんじゃないかなって思って。
うん。
うん。多分なんか、うん、本で読んだり、経験したり、なんか他の人と話して分かったっていうか思ったことを全部集めたっていうか、
うん、
うん、全部入れた、うん、シリーズですね。
ジョブインタビューの仕方っていうのはすごい本もあるし、チュートリアルのビデオとかもいっぱいあるんですよね。なんかその Google スタイルのコーディングインタビューが今結構主流になってきてるんで、まあ、割とも出す方もフォーマット決まってるし、その受ける方もこういう練習をしておいて、ホワイトボードでこういうのが解けるようになってれば OK みたいな。なんか割とそういうのはあるんですけど、まあ、会社入った後にどういうふうにそのワンオンワンでどういう話をするかとか、自分のキャリアパスをどうやって育てるかとか、
うん、
まあそういうのはね、あんまり本人ない気がするけど、この間まだ読んでないんですけど、出た本でマネージャーズパスっていう本があって、
あ、うん、それは多分なんか唯一じゃないけど、かもしれないですけど、なんかそれも私読んで、すごくなんか、こういうことやったんやって、すごい、なんかいろんなことを習ったような気がしますね、その本から、
う
ん。
そうですよね。あの本はすごい、評判が良いというか、The Manager's Path っていう本で、多分日本語版をこの間出たんですよ、確か。
お
ー。及川さんが、翻訳とかしてるのかな、多分。
そう、その本もなんか、私の前の会社で結構流行ってて、なんかマネージャーになりたい人のためにもすごくもちろんいいですし、その IC のインディビジュアルコントリビューターの人たちにも、どうやってマネージャーと深いリレーションシップを築けるかっていう話もいっぱい書いてて、
そうそう。
なんかマネージャーとか、VP とかどうやって考えながら仕事するかっていう、そういうアドバイスも書いてて、すごくなんか自分が思ってたことと違った気がして、なんか、あ、こういうこと考えてるんやって分かって、すごくなんかためになりましたね。
うん。そう、現代が The Manager's Path, A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change で、日本語版のタイトルはエンジニアのためのマネジメントキャリアパスっていうちょっと重いタイトルなんですけど、でも今言ったみたいに多分マネジメントやりたいっていう人じゃなくても、まあインディビジュアルで、そのマネージャーとどういうふうに付き合うかとか、 マネージャーがどういうふうに考えて仕事してるから、こう、そういうのに合わせるにはこうした方がいいとか、まあ、マネージャーにならない人でも読める本、感じの本ですよね、多分。
そうですね。うん。なんかマネージャーになりか、なりたいかどうかわからない人にも、すごくいいっていうか、なんかセクションごとに分けてあって、多分最初のセクションが、その、インディビジュアルコントリビューター向けで、で、なんか二つ目が結構なんか、マネージャー向けで、で、最後がなんか、結構そういう VP とか CTO になりたい人ため、のためのチャプターで、なんか全部、一番最初から最後まで読まなくていい本っていうか、
うんうん、
自分が好きなとこだけ読むだけでも、すごくいいっていうか、私も多分一番最後まで読まなかった気がする。
そうですね。
うん。
うん。まあ割と新しい会社に入って、一番最初に悩むのはこのインポスターシンドロームっていうやつで。
そうですね。
まあ自分は新しく入ってきたんで、ほとんど何も知らないんだけど、周りの同僚はみんな知ってるんで、なかなか質問とかしづらいっていうのもありますよね。
うん、ありますね。私もなんか、うん、新しくなくても結構あるっていうか
。インポスターシンドロームっていうのは、日本語で言うと何なのかな？わかんないけど。
何なんですかね。
他の人が、と同じように自分が振る舞えないことに、すごくフラストレーションが溜まるっていうこと？
なんか、あの、そのインポスターシンドロームのなんかデフィニッションを読むと、なんか自分がインポスターだと周りの人に分かれるのが怖いっていう、そういう恐怖で書いてたんですけど、でもそれはなんかそれだけじゃなく、自分が本当になんかものを知らないかもっていう、恐怖っていうか、うん、なんか私クビになったらどうしようみたいな、そういう気持ち、
うん、
なのかなって、うん、日本語ではなんて言うんですかね、
うん、もしかしたら略があるのかもしれないけど、うん、調べてみよう。
なければインポスター、
あ、インポスターシンドロームって書いて
あ、そうやっぱり
そうですね、
うん、
僕はあんまり今の会社ではないんですけど、逆にあの僕の存在がインポスターシンドロームをよく生むきっかけになってるってマネージャーから言われることがあって、
あ、
すごく気をつけないといけないなって思ってます。
なるほど。
あ、僕はすごいシニアな立場なんですけど、
うんうん、
なんか問題が起こった時にパッと答えが分かってそれを言っちゃうんですよね。そうするとなんか教えられた方は、なんかこの人は何でも知ってて、俺は全然知らないな、みたいな、ふうになっちゃうから、まあすぐ答えを出すんじゃなくて、まあ考えるヒントをあげるとか、
うん、
なんでそ、ここは、これとこれでこっちにしようと思うのはどういう理由なの？みたいなのを、こう聞いてあげて、それでこう、育てるようにした方がいいよ、みたいな。まあそういう、こう、フィードバックは、マネージャーからもらったりしますね。
ね、確かに、シニオリティとか思うと、なんか、うん、なんか人と話し、なんかすごくシニオとかさ、スタッフの人と話してもないのに、その人がシニオとスタッフって分かった途端に、なんか、あ、この人めっちゃ偉いんや、みたいな。なんか私どうしよう、どうやって話しかけたらいいんやろうって、そういう思い込みが出るっていうか。
タイトルですよね、エンジニアの。ラダーっていうか。
そうですね。とかまあね、その言ったようななんか振る舞いとかによって、私もなんか最近仕事変わったんですけど、ここもう6ヶ月ぐらいこの新しい仕事で働いてるんですけど、なんか思った以上に、ていうか思ったほどインポスターシンドロームは出ないんですけど、やっぱりなんか知らない人と会議してると、なんか自分がどんな人か、なんか、どう表したらいいかわからないし、なんかやっぱりまだ結構新人っていうか、青いから、ものを知らなかったり、なんかテクニカルとかテクニカルじゃない、言葉とかもわからなかったりするから、なんかたまに出てくるんですけど、 やっぱり、なんか、すごくなんか、インパーサーシンジョームになると、なんで私こんなに怖い、こんなに怖がってるんやろうって、思いますね。
うん、
なんか、この恐怖はどっから出てきたんっていう
。まあなんか、前の会社とか、前のキャリアでそういう、なんかトラウマティックな経験があるっていうならまあわかりますけどね。
そうですね。うん、前の会社のペイトリオンでも働いてる時でも、なんか働き始めた時の6ヶ月、なんで私がハイヤーされたんかわからんっていう時期があって、ほんまに周りの人はみんなめっちゃ頭いいし、みんなもなんかスタートアップにも慣れてるし、自分の分野ではすごくもうトップの人がいて、なんで私ここにおるんやろうってよく思いましたけどね。まあでもそれは周りの人の気遣いももちろんありますけど、自分の気遣いっていうか、もあり、やっぱりなんかちょっとずつやってると、ちょっと自信が出てきて、そのうちインパーサーシンドロームがちょっとずつなくなっていったりするんですけどね。
うん。
でもそれってすごくなんか人間的な、めっちゃ難しい、なんていうか、プロブレムっていうか。
そうですよね。
うん。
まあ、だからみんなが同じように仕事をする必要はないっていうか、まあそうじゃない方がむしろいいので。そういう前提が共有されてないと難しいのかもしれないですね。なんかみんなが同じペースで仕事をして、
あの
人は今週こんなに仕事をやったのに私はこれしかできなかったみたいな。っていうような、こう、なんか比較するようなカルチャーだと、ちょっと、それになりやすい環境なのかもしれないですね。あんまりこう安全じゃないって、コンフォータブルじゃないっていうか。
ああ、確かに。
うん。なんかチームがコンペティティブになっちゃうと、ちょっと厳しいっていうのはあるかもしれないですね。
だって宮川さんが、なんか会社でいろんなことを知ってるっていうのは別に悪いことではなく、なんか頑張って、すごく今まで知識を広めたからそうで。
そうですね。
うん、別になんか宮川さんが、なんかみんな宮川さんみたいになれ、みたいな。
そうなんですよ。
そういうのじゃないから、宮川さんみたいな人もいるし、他にも、なんか他の考え方の人もいるし、なんかそういう人を全員っていうか、いろんな人の働き方とか考え方を、なんだろう、recognize するっていうか、のが大事。かなと思うんですけどね。
そう。だから会社の中でエンジニアリングのラダーみたいなのがちゃんとできてると、あの人はその、例えばシニアスタッフエンジニアで、これくらいのことはできているから、まあそうなんですよっていう、そういうなんかベースがあればいいんですけど、そうじゃなくてみんなソフトエンジニアとかシニアソフトエンジニアとかで、こうバラバラだと、あの人と私は同じシニアソフトエンジニアなのに、なんか、向こうの彼の方がめちゃくちゃ知ってるとか、っていうようなことになると、なんか、そういう悩みを生みやすいのかなっていうのもあるので、なんかうちの会社ってあんまりラダーがちゃんとしてないんですよ。まあ正直言うと。あるんですけど、まあなんか結構任意な感じで、その、基準がはっきりしてないんですね。多分、はっきりしてると、あ、じゃあ今度はあの人みたいになるには、この一年、次の一年でこういうの頑張ろうみたいな。
ああ。
そういうのが生まれるかもしれないですけどね。
なるほど。なんか私逆にラダーがある方が難しいのかなと思うんですけどね。なんかラダーがあると、なんかラダーでも、なんか普通、まあ7つのレベルとか、だいたいなんか10個以下 ?10 以下のあの、ラダーがあって、
はい。
で、まあなんか、これぐらいできるとスタッフで、これぐらいできるとシニアみたいな感じなんですけど、なんか実際に人っていうのはなんかみんなバラバラのなんかスキルを持ってて、で別にいいとか悪いとかじゃなく、なんかその正しいとか正しくないとかじゃない。
そうですね。
から、なんかそうやってラダーをつけると、その何かが、あの、正しいとかっていう、なんていうか、指示なのかなと思うんですけどね。
ラダーの良くないのは多分その、人の、能力とかを、すごい、数値化しやすいっていう
ああ、そうですね。
なんか、この人は100でこの人は80だみたいな、そういう印象を与えちゃうし、なんか、その人のその能力だったり魅力っていうのは、まあ、一つのベクトルだけじゃないんで、なんか、ラダーをつけちゃうと、この次はこのポジションで、その次はこれみたいな、なんか一つのベクターになっちゃう感じはある気はしますね。
でも、ビアガさんが言ったようになんか、その、ラダーがちゃんとできてたら、その、人と人の違いとか、その、あの、一つのスキルを、もう一つのスキルより、なんか、もっと valuable じゃないように書いてあれば、ラダーはいいことなのかなと思うんですけどね。
そうですね。
でも、そういう、なんか、レベルのガイドっていうか、その、そういうストラクチャーのあるレベリングガイド見たことないから、そういうのってあるんかなって思うんですけどね。
わかります。そう、うん。だから本当はそのレベルがね、あの、多面的な評価になってるのもそうだし、なんか技術的にこれができたらこの人はシニアとかじゃなくて、なんか、もっとその、ある意味曖昧なというか、抽象的な感じで、他のチームと一緒に仕事ができて、他のチームにいいインフルエンスが与えられてどうのこうのとか。まあ、そういうのだと評価、いろんなそのアプローチの仕方があると思うんですよ。
そうですね。
だからそういう風になってればまあまあいいかなと思うんですけど、あんまりそういうストラクチャードなラダーシステムになってなくて、まあそれはまさにそういうのシステムを作るのが難しいから、ちゃんとできてないっていうことかなって思ってます。
ああ、なるほど。確かに自分が何、どうやってキャリアに進む、なんか、上と進めれるかどうかわからないっていう、
うん、
そういうね、こともあるから、で、そのガイドがなければ。
そうそう。
うん。
あと、シリコンバレーの問題点としては、あの、大きい会社はみんなラダーシステムあるんで、そういう会社からラダーがちゃんとしてないとか、ラダーシステムがない会社に来ると、そのタイトルが変わっちゃうじゃないですか。その、旧サラリーのその、レンジとかが、まあ、割と曖昧になりがちなんで、その、移籍するとき、会社を移るときに、Google のエンジニア2だったら、うちの会社ではこうですみたいなのが、まあ、あった方がいいっていうか、ないと、すごくこう、曖昧になってしまうっていうのは、
確かに。
ありますね。
とか、ラダーがないとこから Google に行くときの、
そうそう。
トランスレーションがどうなるかっていう。
実際に聞いたことあるのは、なんか、Linux カーネルとかの開発をしてる人で、その、ある会社でスタッフ、ソフトエンジニアの人が、まあ他の会社で働こうとした時に、まあスタッフ以下のポジションだったら、まあ移る理由がないからって言って、転職しなかったっていう話聞いたことあるんで、まあなるほどね、と思って。
まあ給料がすごく変わったりしますもんね。
そうそう。まあでも個人的な感想としては、ちょっとラダーがインフレーションしてる気がしてて。
確かに。
昔ってか分かんないですけど、そのソフトエンジニア、シニア、スタッフ、プリンシパルぐらいでいいんじゃないのって思ってるんですけど、もっとすごいじゃないですか、今。7段階、10段階とか、あって。
なんかスーパーなんちゃらかんちゃらとかって、どこまであんねんっていう。
スーパーサイアン、スーパーサイアンみたいな。
なんかどっかでありそう。
ありますよね。でも、プリンシパルのあって、シニアプリンシパルがあって、ディストイングリッシュで。
ああ、そうそう。
みたいな。
なんか結構、アカデミックなさ、名前とかになりますよね。なんかね、なんていう名前やったかな。なんか、すごくなんか、大学でしかないタイトルやろうみたいな。レベルを一回見たことがあって。
あ、フェローとかじゃないですか。
あ、そうそうそう、フェロー。なんかフェローソフトウェアエンジニアって一体どういうことって。多分そういうのって、なんかその会社の中で一人しかいない。
そうですね。
その人のために作られたレベルなのかな、と思うんですけどね。
まさにそうだと思いますね。多分あの大学、もともとはっていうか、まあ、元からそうだったかわかんないですけど、大学の教授とかが、企業にその、客員みたいな感じで 入ることがあるんですよね。
あ、
でそういう時に多分フェローっていうポジションをよく使われていて、
ああなるほど、
っていうのじゃないかと勝手に思ってますけど
多分そうじゃないかな。うん、だってなんかそれじゃないとなんでそんなアカデミックな名前になるんだろうと思うんですけど、
ね、うん、
うん、でも絶対なんかどっかでスーパーウルトラなんとかとかありそうですけどね。
ありますね。絶対あると思う。
誰か作ってほしいです。
絶対サイヤ人のインフレと同じですよね。
うん、
このビデオはでも最初なんか、一個一個が短いですよね。3分ぐらいとかで。
そうですね。
5分3分で。
うん。なんかこのシリーズのオーガニゼーションがちょっと難しくて。
うん。
で、なんか、やっぱりそのトピックはなんか、まあ、大きく言うと7つあるんですけど、その中になんかいっぱいトピックがあるから、なんかその一つ一つをインディビジュアルに見れる方がいいかなと思って、分けたんですけど、
うん、
その代わりビデオが1分から4分なので結構短いんですけど、結構コメントが、なんでこんなに短いねんっていうのが多くて、あ、すいませんって
。難しいですね。
なんかどうしたらいいか、まあ一応出してみて、うん、どうなるかわかんないですけど、これからちょっと、もうちょっと長いビデオ作ろうかなって
、うん。
うん、思ってますね。
まあどうなんですかね。まあ、1日1本見るんだったら3、4分、5分とかでもいい気はしますけど、1週間に1本とか出すんだったら、まあもうちょっと長くった方がいいかなって。
そうですね。私もなんか結構、なんか物を習うときにビデオで見るんだと、なんか1分から5分じゃないと長すぎと思うんですよね。なんか、まあテックのビデオでもなんか普通になんか、例えばなんか家の修理とかの、なんか how to install a light とかそういうのを見てても、5分以内で説明してくれた方がなんか見やすいし、理解しやすいから、それもあるから、うん、短くしようかなって思ったんですけどね。
その後から見る場合だと多分その、一つ一つのチャプターごとに、例えば5個とか6個とか、あの、2、3分の動画があれば、それまあ、まとめてみたい人はね、あの、連続再生で見れますからね。
そうですね。うん。なんかそのうち、まあ、結構こういうエデュケーショナルコンテンツだと、なんか誰かが YouTube で、なんかソフトウェアエンジニアバーンアウトとかってタイプしたら、私のビデオが出てきてくれたら、
うん、
それが一番の結果なんですけどね、
うん。
うん。こういうなんかちょっと、いつまでも、あの、relevant な、うん、resourceful なビデオを載せると、いいかなと思って。
うん、まあ、いっぺんに公開するっていうのはダメなんですか？ネットフリックス方式で
。それは考えたんですけどね。でもなんかそれちょっとみんなびっくりするかなと思って。なんか一回ね、最初のパーツがなんか1日に4本出したんですね。
うん。
でなんかみんなめっちゃびっくりして、なんで4本出すんって、なんでなんか4本もある、なんでこれ1本にしないんとか。
うん。
なんかありすぎて、4本がなんか多すぎて、あんまりビュー数が良くなかったりしたから、なんか結構、サムネイルもさ、結構、後から変えて、
うん。
あの、うん、ちょっとなんか、みんなびっくりしすぎたなって思って。
それはでも YouTube だからですよね。そのみんなサブスクリプションのあのページから見ようとして、で、舞子さんの動画がなんか4本5本バババって出ると、うってなるからでしょ？多分。
うん、そうですね。
うん。
うん、
だからもしそのフォーマット的に5本まとめてなんだけど、サムネイルはとしては1個しかなくて、でそれをクリックしたら5、あのその人の見たいペースで5本順番に見れるとかいうふうにもしなってれば、そんなにびっくりはしないのかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
うん、YouTube そうしたらいいのに
でも Netflix はでもそういう意味ではまあ基本ね、1シーズンバーンって出ますもんね、最初に、初日に。
そうですね。でもなんか逆に1週間ごとに出してほしい時もありますけどね。
うん、なんか、そのゲームオブスローンズが盛り上がってるのが、やっぱり、毎週毎週みんなで、昨日見たみたいなのがあるからっていうのもありますよね。
うん、そうそうそう。
うん。
うん。ゲームオブスローンズも先週でしたよね、終わったのが。
終わってますね。僕見てないんで、あんまり話せないんですけど。
そうなんですか。
逆に見てないんで、みんなネタバレ、スポイラーの話してても、全然影響がないっていうか。
あ、そう。
びっくりしないね。
なるほど。
スターバックスのカップが映ったっていうのは見ましたけどね。
ああ、ああ、はいはい、はい、うん、ありましたね。先週はなんか、お水のボトルが出てたっていうか。
ああ、足のとこにね、ありましたよね。
そうそうそう、うん。なんかめっちゃ細かいとこやから、誰が見つけたって思ったんですけどね。みんなめっちゃもなんかすごい目で見てないって。
うん。
私も会社でもすごく盛り上がってて、日曜日の夜に放送されて、その次の月曜日の朝、絶対もうみんなでなんか30分ぐらいゲームオブスローンズの話してましたね。
うん。そうそう。
めっちゃ流行りましたね。
うん。
ネットフリックスといえば、このノーツに書いてるんですけど、
はい。
ノックダウンザハウスの、ドキュメンタリー、私最近見まして、
うんうん。
めっちゃ感動しました。
そう、僕もね、リビルドでエンヌさんが、いいよって言ってたんで、
ああ、
2週間ぐらい前に見たんですよ。
と思いました。
うん、良かったですね。
うん、
すごく。
私もなんかアレクサンドリア・オカジオ・コルテーズのことは知ってて、で、前からソーシャルメディアとかでフォローしてたんですけど、アレクサンドリアが勝った時がびっくりだったのはなんとなく覚えてるんですけど、どうやって勝ったのかとか、なんですごかったのか。っていうのがあんまり知ってなくて、実際にその人はブルックリンとクイーンズのなんだっけセネターじゃないやコングレスウォーマンかな、
うん、
であんまりその話を知らなかったんですけど、これ見てなんかすごいと思って、
そう、
うん、
まあ、AOC だけじゃなくて4人ぐらいかな、同じその草の根運動的なグループから立候補した4人の、
うん
うん、みんな女性ですよね。
そうですね、うん、
うん、それを追っていて、まあその AOC 以外の3人は残念ながら負けてしまったんですけども、
うん、
でもやっぱり最後に、まあ、勝った時もすごい感動したし、まあ結論してたんでね、驚きはしなかったですけど、
そうですね勝ったっていうのは知ってたんですけど、やっぱり
そうそう
見てみるとおーって
なるし、やっぱり追い始めた、そのフィルム撮り始めた時がすごい最初の頃から撮っていて、
うん、
まあ最初からその追いかけていたのかたまたまだったのかわかんないですけど、まだね、そのバーテンダーで仕事してる時からずっと撮ってますからね。
うん、そう、そのバーテンダーからすごい人になったのがなんか見れたっていうか、そのネットフリックスのドキュメンタリー見てて、うん、なんかその4人もみんな、なんだろう、インカンベントって日本語なんて言うかわかんないですけど、
はい。
今までずっとアメリカンポリティクス日本語で話すのって難しいですね。まあ、結構その4人全員相手が今までずっとポリティクスやってた人たちで、なんか今までずっと勝ってた人だったんですね。
うん、
で、なんか、その4人をチャレンジし、その今までやってきた人のをチャレンジするっていうことが、すごく大変で、絶対もう負けしかないやろ、みたいな結果が、結果っていうかそういう感じだったんで、AOC が勝って、おやっぱり頑張ったらできるんやって思いましたし。
うん、インカンベントは現職という日本語ですね。
ああ。
今在任してる議員っていうことですよね。
そうですね。
うん。
うん、そう。私も今たまたま、Parks and Recreation っていう TV ショー、
はい、
を見てるんですけど、それは結構なんかコメディの、ガバメントのテレビショーで、で、それでも結構なんか主人公はすごくガバメントジョブですごく頑張ってる人なんですけど、 それも見てて、なんか、やっぱりすごく頑張ってる人もいるんやなって思いましたけど、実際にこの AOC のドキュメンタリー見て、あ、実際にほんまに頑張ってる人もいるんやなって思ってすごく感動しましたね。
うん。
うん。
やっぱりあれを見てから、その、まあ僕も AOC のインスタグラムとか、ツイッターとかフォローしているんですけど、彼女はその、議員とかでね、すごい鋭い質問をしたりとか、
うん、
あの、エリザベス・ウォーレンとかと、あと、バーニー・サンダースとかと一緒に、あの、ビデオとかにも出ていて、
うん、
まあ、すごい説得力があるし、やっぱりそういうバックグラウンドを知ってから見ると、より増すっていうか、
そうですね。
そういう感じがありますね。
うん、なんか特にバーテンダーやってたから、すごくこの仕事のためになったっていう話をよくしてて、やっぱりバーテンダーやってるといろんな人とお話できて、でなんか難しい話とか、なんか怖い時とかもあったけど、やっぱりそういう仕事をしてたから、すごく、あの、その議員になるためのスキルを身につけれたっていうのがすごく良かったなって思いますね。
うん
うん、
もう AOC が希望の星ですからね。
そうですね。確かに。ほんまに。そうですわ。
もう今はあれですけどね。あの、トランプ日本に行ってますけど。
ああ、確かに。
昨日とか行ってたかな。
うん、ニュースなってましたね。なんか相撲見に行くとか。
あとゴルフしてて。
うん。
うん、まあ、わけわかんないなって思いながらね。
ねえ。もうほんまわからないです。
いや、もう彼女とかが希望なんで、まあ来年とか。
そうですね。
うん。まあ来年はすぐにはね、もちろん大統領にならないですけど、
うん。
10年何十年先に多分なってくれるような気がするし。
そうですね。それまでなんか、あの、うん、頑張ってくれるっていうか、それまで嫌なことがならなかったら、
そうですね。
うん。そのままずっと、ま、なんか、ありのままでいてほしいっていうか。
うんうん。
うん。でも大統領選挙も来年、来年ですよね。
そうですね。
なんかどうなるんやろ。
いや、もうなんか。そうですね。まあ、僕としてはまあ楽観的ではあるんですけど。
うん。
ね。まあ、民主党の方の候補ももうなんかいっぱい出てきて、
うん、なんか言いすぎて誰をサポートしたらいいんか全然わからないっていうか、
うん、
うん、私もなんか結構ね、11月になんか選挙があって、その時になんかそのあのボートする時のための勉強をめっちゃしたんですね、
うん、
なんかプロポジションとかいろんなその法律の勉強をして、これはどういうことなのかってうちの旦那と3、4時間ぐらいかけてやったんですけど、なんか初めてそんなに真面目にやって、
うん、
なんか結構面白くて、で、だから来年もそういうことをするんやろうなって思って、結構、ちょっとワクワクしてますね。
うん。僕はあのアメリカンシチズンシップじゃないんで、
うん、
こっちの投票はできないんですけど、
うん、
ね。
日本の投票はするんですか？
日本の投票はできますね。
ああ。
そう、なんかね、昔はできなかったらしいんですけど、
へ
ー、あの先人たちがあの投票できるように、投票できないのは憲法違反だみたいな感じで頑張ってくれた結果、なんか比例代表区とかなんかそういう感じで党には投票できますね今。
おー、へー、
うん、あのサンフランシスコにある日本領事館に行って、
ああ。
で、一週間前とかに行かないといけないんですよ。で、紙になんか書いて、封をして、それで預けてくると一票になって投票されるらしい。
それって最近なんですか？その、アメリカに住んでる日本人が投票できるようになったのは。
比較的最近、多分まあ、何十年も前だと思いますけど、ずっとできたわけではないっていう意味では最近ですね。
ああ、そうなんですかね。うちの親は絶対そういうことしてなかったと思うんですけど。よく考えたら。
そうですね。なんかね、届け出をしなきゃいけないんですよ。
ああ。
私は何年何月にどこの選挙区からアメリカに引っ越して、ですみたいな。そういう届け出をまず、その、領事館にするんですね。そうすると、選挙人、代理選挙人なんたらみたいな、なんか、サーティフィケートみたいなのが送られてきて、
うん、
それを持ってその領事館に行くと、 あなたは東京何区に住んでましたねっていうので、じゃあ今回の東京何区に投票できますっていう、
あ
そういう感じなんですよ。
なるほど。でもそれをするためには領事館に何回か行かなくちゃダメな。
多分一回行けばいいはずですけどね。
あ、
あとオンラインでもできたかもしれない、もしかしたら。
あ、
うん、
私なんか日本領事館行くのってすごくなんかすごいイベントな気がするんですよね。
うん、ほとんどの人にとっては結構なイベントで、僕は家がすごい近いんですよ。
あ、
その領事館に。
へえ。
だけどほとんどのカリフォルニアとかね、ベイエリアの人はサンフランシスコまで来なきゃいけないですからね。
うん。うん、LA にも一軒ある、あったと思う。
そうですね。
うん。うん、私サンディエゴに住んでる時にそこでアポイントメント取って行くっていう。うん。サンフランシスコの領事館ってジャパンタウンですか？
いや、なんか一回、二回引っ越したんですよ。
あ、
で、今は、チャイナタウンっていうか、ファイダイ、ファイナンシャルディストリクトにありますね。
へぇ、
うん。
結構セントラルな。
そう。
ジャパンタウンにないんや。
ジャパンタウンはね、多分オフィスビルとかあんまないですからね。
確かに。
遠いしね。
うん、確かに。あんまりダウンタウンっぽさが出てないっていうか。
そう、昔は、セールスフォースが今あるところにあったんですよ。
あー、なるほど。
で、セールスフォースが全部ビルごと買ったんで、
あ、
出てけっていうんで出てっちゃった
あら
感じですね。
なるほど。
この間もう一つネットフリックスで見た Behind the Curve っていうドキュメンタリーがあって、
あー、これってFlat Earther のやつ
そうです。
あー、こういうタイトルなんやと、あ、この名前やって知らんかった
そうですね、地球平面説を唱えてる人たちの話なんですけど。
見ました？
うん、同僚に勧められたんで見ましたね。まあ割と面白かったというか、まあ別に見て何か学びを得たかって言われると何も ないんですけど。地球は平面だと信じてる人たちとそれを広めてる人たちの話ですね。ただ一応その一方的にその人たちのプロパガンダというか主張を載せてるだけじゃなくて、サイエンティストが出てきて、なんでこういう人たちはこういうことを信じてしまっているのかっていう、そういうなんか社会的な問題、まあそういうのも一応話してるんで、
うん、
まあ割と面白いは面白いですね。
うん、うちの友達もみんなそれを見てなんか、あ、ファイアーアーサーはなんでいるのかっていうのを知ったって言ってましたね。
そう。
私もなんか見てないから未だになんかなんで。そう思ってる人がいるのかいまいちわからないんですけどね。
説明付け、そのなんていうかサイエンティフィックな説明付けはないですね。こういう、こういう理由で平面だと思ってるんだっていうのはほとんどなくて、基本的にはそのコンスピラシーセオリストなんですよみんな。
あー、なるほど。
陰謀論でなんかみんな平面だのに球面だと思わされてるみたいな。まあ、そこからみんなスタートしてて、でも人によってその、なんでそういう風になったのかっていうきっかけは人それぞれだったりとか、あとはその、うん、そういう、一旦そういう風になっちゃうと、何をやっても、正しいその、科学的な実験とかの結果を信じようとしないみたいな。
ああ。
うん。で、それはなぜなのかみたいな。そういうことは一応、こう、ドキュメンタリーの中で話してますね。
なるほど。
うん、
なんか、flat earth、なんか、conspiracy theory の中で、flat earther の、なんか、やつが、なんか、一番流行ってる気がするんですけどね。
うん。
なんか、今までの中のその、セオリストの中では、あんまり、なんか、何の theory なんかわからないっていうかさ、あんまり聞いたことなかったんですけど、なんかよく出てきますよね、flat earther って。
何なんですかね。なんか、
わかりやすいからかな。
わかりやすいですかね、多分。
想像しやすい、わかりやすい。
うん。あと、まあ、その、あんまり害がないっていうか、
うん、
その、フラットアースを信じてたからといって、フラットアースじゃないと思ってる一般の人たちと、そこまで、こう、相入れないっていうこともないんですよね。
うん。
別に、あ、じゃあフラットアース信じてたらそれでいいよ、みたいな感じにはなる。
確かに。
なんか面白いのは、フラットアースの中でも、その、俺が創始者だみたいな、あの、人たちと、なんか、新しくその YouTube でチャンネル始めて、なんか、今やフラットアースの第一人者みたいな人とで、なんかちょっと揉めてて、うちは揉めっていうか、身内揉めみたいになってるんですよね。
へ
ぇー。それとかもまあ面白くてね。
ああ、面白いコミュニティですね。
そうそう。
まあでもそういうなんかオリジナルのフラットアーサーっていう人は絶対いましたもんね。っていうか地球があのスフィアだったっていうセオリーが出るまではみんなフラットアーサーだったっていうか。
まあ確かに、ね。そうですね。そのガリレオとか
そうそうそうそう。
そういう人たちがそのそう証明するまではねみんなフラットだと思ってたわけですからね。うん。
ってことは。なんか今の時代のガリレオが出てこないとっていう
そうですよ。まあこれ1時間半ぐらいのドキュメンタリーで軽く見れたんで、
うん、
まあ割とおすすめかなっていう感じです。
ぜひ私も見てみます。
うん。そうですね、小ネタですけどこのプレイデートっていうの見ましたか？
ああ見ました。なんかすごいツイッターで流行ってたっていうか、うん。うん、
これはなんだろう、ゲームボーイみたいな感じの、あの、ポータブルゲーム機ですね。
うんうんうん、
で、何がユニークかっていうと、これ作ってるのがパニックっていう会社で、多分、アップル系のコミュニティの人は割とよく知ってる会社だと思うんですけど、
うん、
コーダとか、トランスミットとか、そういうソフトウェアを開発してる会社なんですよね。
うん。
うん、で最近はあの、Firewatch とか、あの、ゲームとかも出してるんですよ。だから WWDC とかにはよく来てますよね、この。
へぇ。
パニックの人たちは。
私、パニックのこと知らなかったんですよね。
うん。
あんまり私ゲームしないですけど。なんか、うん、これ Twitter でみんなつぶやいてて、え、なんかめっちゃ可愛いと思って。なんかすごいその懐かしさ、ゲームボーイの懐かしさが出てますよね。
そうなんですよ。僕もそうですけど、小学校とかの、中学校とかの世代でゲームボーイやってた人とかは、この形がもうそもそも懐かしいし、あとはその、ね、インディーのソフトウェアを作ってる会社が、ハードウェアを作って、しかもなんか OS も自分で作ったみたいなんですよね。
あ、
その Linux とか Raspberry Pi とかそういうので動かしてるわけじゃなくて、OS も自分で作って、
お
ー、で、ソフトウェア、ゲームがなんか、ローンチ時には12個ついてくるのかな。
あ、
で、毎週毎週1個ずつアンロックして、あの、できるっていう。なんかすごい、この、インディーでこういうのをやってしまう。しかも Kickstarter とかみたいなモデルでは今んとこないみたいなんで、
うん、
なんかそれが画期的だなっていう感じですよね。
うん。ディスプレイも結構シンプルで、
うん、
なんか4年かけて作りましたとかって読んだけど、
おうほう、
うん、でなんか横っちょになんか回す
そう、ね、
クランクもあって、うん、なんかインディーゲームするの面白いかなと思って、私も一応サインアップしたんですけどね。
うん、なんかもうこれが面白いとか成功するかとか関係なくとりあえず欲しいっていう感じですね。
そう。
そんな感じですよね。
うんうん。そうですね。
なんかローンチの最初のゲームがあの塊魂を作ったゲームデザイナーの人のゲームで、そのさっき言ってた横に回すクランクを使って操作するらしいですよ。
へえ、すごい。塊魂。もう結構昔からありますよね。
うん。プレイステーションぐらいからありますかね。
お
ぉ。うん。この間スイッチのリメイクみたいなのが出てました。
へぇ、
うん、
私も最近、まあ前からしてたんですけど、なんか最近 iPhone のゲームアプリダウンロードして、面白いなーって
。普段ゲームとかするんですか？
あんまりしないですね。なんか、小学校とか中学校の時は結構、あの、任天堂のゲームはしてたんですけど、
うん、
うちの旦那が結構ゲームするんですね。結構、 コンピューターゲームとか、プレイステーションとか。私なんか、最近のゲームって、なんか怖いゲームが多いから、あんまり自分でできないですな。でも、最近じゃなくても、私昔、プレイステーションで、ツームレーダー持ってて、で、結構なんか、簡単っていうか、単純なゲームじゃないですか。
うん。
あの、虎と戦ったり、あの、なんか椅子の上飛んだりみたいな。でも、やっぱり一応なんか、あの、トゥームだから、怖いとこは、うちのお父さんにやってって。私見てるからって。いう感じで。結構そういうなんかバックシートドライバープレイを前からしてましたね。うん。でも最近は、やっぱりあの、スイッチのスマブラ、
うんうん
を結構やり出しましたね。
まあ、任天堂のゲームとかはあんまりこう怖いっていうのはないかな。
そうですね。
うん、
怖くないし、でもやっぱりなんか最近は難しいから、もうなんかやってらんねえって、すぐやめちゃうっていうのもあるんですけど、やっぱりスマブラは、そういうそのストーリーモードもあるけど、やっぱり人とやるのが一番面白いっていうか、
うん、
うん。うちの旦那の会社に、あの、たまに遊びに行くんですけど、いつも、なんか5時ぐらいになると、みんなが スマブラするんですね。
うん。
で、それに、最近、行って、私も、スマブラやってます。
ええ
ー。うん。
そう、でもこのプレイデートのインタビューでも書いてましたけど、まあ、やっぱり、楽しいのが大事っていう。このなんか、ポータブルの、なんか、デバイス見ただけで、あ、楽しそうっていう感じがありますよね。
確かに、この黄色いのが、
そうそう。
特にね。うん。
その、最先端の PC ゲームとかは、まあ楽しい、ある意味楽しいとは思うんですけど、まあなんかみんなで集まって、やろうよみたいな感じじゃないですよね。
そうですね。なんか、いつやったかな？そのポケモン XY が出た時も、なんか、そのポケモンが、なんか今までなかったようなあのゲームで私書くったんですけど、私もなんか昔からポケモンのゲームボーイでポケモンやってたんですけど、その XY がすごく楽しくて、私もなんか普通に楽しんでやったんですけど、私の友達の中でなんかすごくそのポケモンのスタッツとかを気にしてて、何回も何回もゲームをリスタートする人とかもいて、あ、こういう人もいるんやって、すごいなんか、なんだろう、夢中になるっていうかポケモンオタクになる人もいて、それももちろんいいんですけど、私はなんか そこまでしないなと思って。
うん。ありますね。うちも奥さんがなんか、ゲーム、RPG ゲームやるときに、なんか全部アイテムとかを全部集めたいっていう、
あ、
そういうオブセッシブな感じなんですよ。だからいつも攻略サイトみたいなの、チートを見て、あ、ここにこのアイテムあるみたいなのもう全部集めていきたいっていう感じなんですよ。僕はそういうのを基本見ないで、あの攻略サイトとか見るとこうネタバレが、スポイラーがいっぱいあるから、
うん、
できれば見たくない。どうしても詰まった時だけ見るっていう感じなんですね。
ああ、私もそうです。
そう。うちの奥さんはもう最初から攻略サイトを見ながらやってるっていう。それ面白いのみたいな感じだけど、まあなんとなく、こう地道に進めて、あ、全部集めたっていう、そういうコンプリートしたっていう感じがいいらしい。
それ終わった時にすごくなんか、うん、その充実感っていうか。
そうですね。
やった甲斐がある気持ちになるのかな。
そうだと思います、多分。
うん。
取り残したまま終わるとなんかすごいこう消化不良っていうかね。
ああ。
そういうのがあるみたいですよ。
なるほど、うん。宮川さんとかゲームするんですか。
僕はね、うん、最近スイッチをまあ半年ぐらい前に買ったから、
うん、
ゲームはやってますね。でもそんなにずっとやってないというか。年に 2,3 本ぐらいですかね。
スイッチも出た時もすごく、なんか、これってちょっと変わったもんやなと思って、あの、なんだっけ、ゼルダの Breath of the Wild を買って、
はいはい。
あれはすごく面白かったですね。
あれとかまさに ハマったらすごい抜け出せそうなさそうな感じ。
そう。私もなんか最初、多分全部で20時間ぐらいかけてやったんですけど、なんかすごくそのゲームをやるのが、やる時間を大切にしすぎて、なんか全然しなかったんですね、そのうち。
うん、
なんかちょうどなんか2時間ぐらい、プレイする時間がないとできないとか、ちょっと家にいて、この後寝るだけみたいな、そういう環境じゃないと、なんかやらないみたいな感じになって、
うん、
でもなんかそれを大切にしすぎたから、全然やらなくて、
うん、
で、気ぃついたら、全部なんかゲームの中で習った動きとか、場所とかストーリーとかも全部忘れてしまって、だから大切にしすぎて終わらなかったっていう、うん、パターンも私結構多いんですけどね。
間を空けちゃうとね、なんか進まなくなっちゃうんですよね。
このプレイデートに出てくるゲームってどんなゲームなのかめっちゃ興味深いっていうか興味津々、うん。
なんかでもそのクランク回すやつは全部のゲームで使えるわけではないっていうか、らしいですよ。
なるほど。
うん、
こういう任天堂とか、これももちろんなんですけど、こういう新しいゲームの遊び方を、発明するのが、私すごい好きですね。
うん。
なんか Wii とかでも、すごくなんか、新しいなぁと思ったし、スイッチももちろん、なんか今までなかったパターンな。
そうですよね。
うん。
なんか、毎回こう、突飛なというか、ちょっと違う感じのコントローラーとかゲームとかね、
うん、
Wii はWii スポーツとかがすごい画期的だったし、
うん、うん、そうですね、
まあ、これゲームボーイみたいだけど昔ゲームウォッチっていうのがあったんですよ。
あ、
多分世代的に知らないかもしれないですけど
、うん、聞いたことないですね
ドンキーコングみたいなその単体のゲームで一つのゲームしかできないやつなんですよね。で、液晶がついてて、AB ボタンみたいなのと十字キー、D パッドがついてるだけのやつなんですよ。僕はそれなんか2個ぐらい持ってて、親が買ってくれて、それはそのファミコンとか NES のもっと5年、10年ぐらい前ですかね、多分。
うん、
それをちょっと思い出させるっていうか、その画面とかもすごいシンプルなんで、多分このプレイデートもそこまでなんか複雑なゲームができるってわけではないと思うんですよね、多分。
多分なんかアーケードゲーム、
そうそうそう、
っぽい、うん、のが出てくるのかなって。もしくはこのプレイデートがめっちゃ流行って、このクランクが流行って次の任天堂のコンソールがクランクついてたりして
ね、でもクランク使うゲームってなんか釣りぐらいしかないじゃないですか。
そうですよね。なんかどうやってクランク作るのかなと思ったらやっぱりそういう釣りのゲームですよね。
絶対釣りしかなさそう。
他に何があるんやろ。
急に釣りゲームがブームになるとかね。
うん。なんかそういうの私ハマりそう。そういうなんか結構地味なゲーム私好きなんですよ。
うん。
なんか結構昔じゃないけど、Goat Simulator とか、
うんうん、
Train Simulator とか、そういうの、なんかすごく地味な、なんかあんまりなんかそんなに、うん、ワクワクしないけど、地味に遊んでたら面白いっていうゲーム、私結構ハマるんですよね。
Sim City とかじゃなくて。
あ、Sim City も私めっちゃ好きでした。
うん。
うん、そのシティビルディングゲーム、Sim City とか、エイジオブエンパイアとか、シビリゼーションとか、私、そういうの結構好きなんですよ。
うん、
うん。やっぱり私、怖いのがダメなんですよね。
怖い、そうね。まあ、ファーストパーソンシューターとかね。
ああ、うん。
グロいしね。うん、
絶対無理っすわ。なんかたまに、うちの旦那結構そういうファーストパーソンシューターが好きで、たまに一緒にするんですけど、なんか私下手すぎて、もうなんか、やってる意味がないっていうか、全然楽しくないやんって。うん。
わかります。僕も、たまにそのなんか、Apex と、レジェンドとか、PUBG みたいなやつは、人がやってるのを見たりはしますけど、
ああ、うん。
自分ではやんないですね。
そうですね。なんか、Twitch とかで見てて楽しいのは結構ありますよね。
そうそう。サバイバルものとかね、バトルロワイヤル系のやつは。
あ、そうそう。うん。
面白いけど。
自分はやりたくないけど、人を見てる、人がやってるのを見てると面白いっていう。それも結構最近じゃないけど、新しい楽しみ方っていうか。
そうですよね。
うん。まあ、でもこのプレデート2020年の最初の方に出来上がるっていう。う
ん、ね。しかもなんか、システムを基本的にロックダウンするのじゃなくて、割といじりたい人は自分でこう、ハックして、自分で作ったゲームを遊べるようにしたりとか、
へぇ、
そういう風にするつもりっていうことは言ってましたね。
じゃあ結構なんかアップストア的な？
そうですね。ノラアップストアみたいなね。GitHub とかで公開してみたいな。そういうのあるかもしれないですね。
それも面白いですね。
うん、
あんまりそういうのってない気がしますけどね。そういうゲーム。
なんかその、モッドっていうんですかね。その、マインクラフトとか、例えば、そのゲームがあって、それにパッチを当てて自分の好きなようにするとか、そういうのを公開してる人は結構いるみたいですけどね。
うん。面白そう。楽しみ。
はい。まあ、つらつらと話しましたけど、こんなところかな？
そうですね。
はい。じゃあ来週はその、アウトカンフがあるから、その準備もしないといけないし。
はい。まだ準備してません。
まあでも一回やったという意味では。
そうですね。うん。トライスイストでやったトークと一緒で、今回は日本語が向いてあるっていう。
そうですね。英語だけで。
うん、英語だけで。
いけるから。
うん。
うん。またチャンネルの方もね、じゃあこのシリーズが終わったからまた平常運転ですか？
そうですね。
YouTube のね、
うん。ここ1ヶ月先までは結構ビデオがずらっと入ってて。
お
う。うん。このシリーズが結構長かったんで、4月の最初から出してたから、ちょっとその間にいろいろアイデアが湧いて、うん、作ろうかなと思って。
いいですね。
はい。なので、週末はウィーケンドクリエイターしてます。
いいですね。ゆかさん的な。
はい。
ゆかさんは WWDC に行くみたいですね、キーノートに。
あ、そうですね、うん。うん。アプリに呼ばれたようで。
そうそう。それも楽しみですね。
そうですね。
はい。じゃあ、まゆこさんの YouTube チャンネルは youtube.com/ハローまゆこ？
あ、ハローまゆこです。
はい。
はい。
です。ショーノートはrebuild.fm/240240に。ありますんでお願いします。はい、ではまゆこさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。